猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それではいただいたお便りコーナーを続けていきたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたお便りを、順番にご紹介していきますね。ここからは、マイカースタジオで、やってます。まず5月30日に澤田健一さんがおはようございます、暑い週末となりそうですがそれだけにビールの楽しみも倍増、頑張ろう金曜日ということでいただきました。そうですね、ちょっと金曜日暑かったですよね。木金あたり非常にビールが美味しかったような感じでした。はい、で今日続けて、今日のお昼は早めに出て数量限定のお店1300円300円の小鉢をつけて品書きはアジフライのみですぞということでいただいたのが、これツイッターの写真ですね。あ、出てきましたね。松輪のアジフライ、ちょっと切れててよくわかりませんが、なんかアジフライという看板だけですね。すごいですね、アジフライのみ。確かにお品書きはそれだけ、まあアジフライに自信があると、一押しということなんでしょうね。美味しかったんでしょうかね。はい、そして5月31日に一之輔キックさんから、番組に送るの忘れてました、5代目小三師匠の13回忌特別興行でした。6代目は息子さんです。6代目のお姉さんの子供がカロクさんです。お孫さんですねと。この辺はなるほど、そういうことだったんですね。あの前回前々回ぐらいだったのかな、柳家小三さんのを見に行かれたということで、いただきました。はい、それから続けて、はい、それでは、一之輔キックさんの続きですね。何度お前使えるのかいいねということで、インスタグラムに写真をいただきましたよ。これは、黒猫ちゃんが、これ多分 Mac ですかね、パソコンをに向かって手を乗っけてる写真ですね。で画面を覗き込んでるという Mac を使える黒猫ちゃんということですね。一之輔キックさんのところの黒猫ちゃんは Mac が使えると、素晴らしい黒猫ちゃんですね。はい、そして、続けて鈴本与一の会ということで、これは、同じくインスタグラムに写真をいただいたんですが、鈴本演芸場の与一の会ということで前に説明いただいたんですが、1日余った日31日にある特別興行ということですかね。古今亭菊之丞っていう上りが立ってますね。はい、ということで、またこれも見に行かれたということでしょうね。そして次に私の方が、バラ港が見える丘公園ローズガーデンということで、この日はたまたま、まあ娘が修学旅行でいなかったので嫁ちゃんと2人でバラでも見に行こうかというので、いろいろ探したら、まあ、港が見える丘公園のローズガーデンが良さそうだということで見に行ってきました。まあ、そこでバラをいくつか、まあ、撮ったというのと、ローズガーデンの近くにある英国風の、まあ、建物が残してあるんですけど、まあ、そこを見た窓、そこの窓という を撮ったりとか、あとその後ちょっと歩いて元町で、一休みということで、元町のウィンドショッピングした後に、これ菊屋というお菓子屋さんですかね、そこでまあ、インストアの、まあ、食べられるようなところがあったので、まあ、そこでお茶をして、まあ、ケーキを食べて帰ってきたということですね。ただちょっとね、もうバラが、まあ、シーズン終わりかけというか少し枯れ始めているようなものもあったりして、若干ちょっと遅かった、1週間ぐらい遅かったかなと。まあ暑い日がガッと続いたので、ちょっと1週間来るのが遅かったかなという感じでした。はい、そして、和志さんが、本日は昨日の妻のバースデーパーティー、幸せをありがとうウィンクということで、これはインスタグラムですかね、ハッピーバースデーみちぽーみちぽーと呼んでるんですね。みっちゃんのこと、奥様のことはみちぽーと呼ばれてるんですね。もうラブラブですね。いやいや、ごちそうさまでした。なんか美味しそうなケーキですかね、これは。はい。そしてこの日46回前編を寺友さんが、今週も配信ありがとうございます、聞いてますということと、大バカさんが、配信どうもお疲れ様です、いただきます、おやすみなさいということで、いただい聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。そして6月1日に文アット埼玉さんから、ウォーキングしながら聞きました、私もパン好き、サンマルク好きです、系列の鎌倉パスタもパン食べ放題の店ありますねということで、46回前編を聞いていただきました。そして続けて、サンマルクあるある、メインディッシュが来る前にパンを食べ過ぎてお腹いっぱいになってしまう汗と、毎回のことですというふうにいただいてます。そうか、文さんもサンマルク好きと、パンも好きで、まあサンマルクも好きと。そうなんです、サンマルクあるある、まさにそうですよね。メインディッシュが来る前にもうパンでお腹がいっぱいになっちゃってると、もうまさにこれ私も一回失敗しましたけれども、あのついつい、パン取りすぎちゃってですね、先に食べすぎちゃって、もう本当にお腹いっぱいになっちゃいますということです。はい。それから、次にマレームさんから、ガンちゃんスルーしてたけど醤油マヨネーズに驚くなど、チーズはパルミジャーノレッジャーノなら日本酒、過去日本酒度プラス4前後で味わいが甘めがベスト、としかっこもいけますよと、チーズも日本酒もこの手のはどこでも入手できないのが難点ですが、というふうにいただきました。さすが丸山さん、こだわりの丸山さんですね。ああ、そう、私もちょっと、ね、うっかりスルー多分前回してたんですけど、醤油マヨネーズって猫好きさんがかけられるということがちらっと出ていて、思わず聞き直したんですけど、そう、確かにおっしゃってましたよね。ちょっとよくよくこうやって読み返してみると、まあ確かに、まあやれないことはないけど、ちょっとびっくり しましたね。はい。チーズはパルミジャーノレッジャーノというチーズ、あ、これは全然わかりませんどういうチーズなんでしょうか。まあ、でもなんか日本酒に合いそうだということですよね。はい、ありがとうございます。そしてドルビーサラウドンさんから、聞いてます、46回の前編を聞いていただいて、私も酒を飲まないのでおつまみとして口に合うか分かりませんが、我が家はシラスをよく食べますと。ご存知の通り、駿河湾はシラス&桜エビの産地として有名、よって生物がスーパーとに並ぶことがあります。続き、シラス桜エビとも資源保護のため禁漁期間が設定されており、競りが終わるとそのまま、もしくは釜揚げにして冷凍保管されます。これらが年間通じて全国流通されるわけですが、漁獲シーズンになると一部冷凍されていないものが地元中心に出荷され、これが最高と。で、続きに、初めて食べるとき舌に何とも言えないジャリジャリ感が気になりますが、これが良いのです。解凍シラスにはこの食感はありません。特に生シラスは顕著、静岡県人はシラスさえあればおかずはいらないとよく言います。お酒のつまみとしてもよく合うと思います、といただきました。はあ、そういうことなんですね。一般的にシラスってある 決まった期間だけしか取れなくて、で禁漁期間の間は冷凍してあるものを順次出していくということなんでしょうね。で生のシラスはちょっとジャリジャリする感じですけど、まあこれが美味しいと。いや一度ちょっと食べてみたいですよね、生シラスか。まあシラスはね本当にちょっと醤油を垂らして食べると、これも本当に酒の魚としては最高に美味しいですよね。はい、そして次にピンチャさんから、今日の料理教室、あ今月の料理教室はサワラのからしあえ、えのきだけときゅうりのたらこあえ、枝豆ごま豆腐、ご飯は新生姜ご飯でした、ごちそうさまでした。今週はまた1回禁止できました、本当はもう1回できそうでしたが、ヨガをしてアニメのピンポンを見てたらビールを飲んでしまいました。ジャリンコ知恵の鉄風に言うと禁止のポリになり損なってセミポリになった気分やって感じですとなるほど、ついついちょっとあの気がついたら飲んでしまっていたと、ね、プロになり損ねたということですよね。はい、ありがとうございます。それから次に沢田健一さんから、46回前編拝聴と、タイトル見ただけで興味引くわらと、大きくジャンルを分ければ和物がいい、味が繊細という味が繊細ということですね。まあ和物のつまみはね、そうですね、繊細な味で、まあ、これはこれで美味しいかなということですよね。はい、で講演会の聴講終了、何かと難しいのでかえって脳に糖分注入しようと、そしていつものようにいっぱいということでいただきました。うん、何か聞きに行かれてねちょっと疲れてるので、甘いものでも食べてということですが、それに最後いっぱいということですよね。はい、ありがとうございます。そしてここから、一之助キックさんがまた怒涛の、投稿をしていただいてましてですね、和菓子平塚亭鶴岡ということで、これはインスタグラムですかね。あ、平塚亭鶴岡という和菓子屋さん、なんか昔風の和菓子屋さんですよね。うん、なんか美味しそうですね。何を買われたんでしょうね。はい、で、続けてバラフェスティバルということで、一之助さんも、旧フローカ庭園のバラフェスティバルに行かれたんでしょうかね。で、ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズだとか、フレンチレース、ガーデン・パーティー、デザート・ピース、ヨハネ・パウロ2世、緑子緑光ですかね。あ、それからドフトゴールド、ダブルデライト、ヘムレットシュミット、クリスチャンディオーロとキューフルカーテンということで、怒涛の、写真をインスタグラムにたくさん上げていただきました。そしてあさみ光彦の住む町ということで、和菓子平塚亭というのでいただきましたが、なるほど、名探偵あさみ光彦の住む町ミステリー手帳ミステリーウォーク2014ということで、先ほどの平塚亭、和菓子の平塚亭のところのオーバックに、なんかミステリー手帳というのをつけて送っておりますね。これなミステリー手帳っていうのなんかあるんでしたっけ。なんかこの辺ちょっと詳しくなくてよくわかりませんでした。はい、そして本日はアクアイグニスのマルシェでチンスコを売ってきました。そのお金でゲットしたみかんの日本酒が美味しいということでいただきました。みかんの日本酒、何でしょうね、これは。あ、これはヨシリンさんからいただいたツイートですね。アクアイグニスのマルシェでチンスコーと。なんかチンスコーって確か沖縄か何かのでしたっけ、どこのでしたっけ、お菓子ですよね。はい、でまあそれで ゲットした、お金でゲットしたみかんの日本酒が美味しいということでいただきました。はい。で、この日46回前編を大音さん、熊さん、ガニさん、そして46回の後編を寺友さんが後編も聞いてますということと、あと大音さん、和志さん、ガニさん、野田茂さん、熊さんが聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして6月2日に一之助キックさんが仕事をしながら聞きました。猫のしっぽの46回、前編ですね。で、聞いていたら目玉焼きご飯が食べたくなりました。ご飯大好き人間です。お皿に残ったソースを食べるにはパンが便利ですよねと、後編も続けて聞かせていただきますということで、前編後編を聞いていただいてます。いただきました。で、一之助キックさんもご飯大好き人間ということで、目玉焼きご飯が食べたくなりました。私も目玉焼きご飯大好きですよ。二つのご飯にね、目玉焼き乗っけてちょっと醤油垂らしてっていうで、かき混ぜて食べるということですよね。これは大好きです。はい。それから、続けてハムさんが本日の配信でパズドラのコメント読んでいただきありがとうございましたと、やり始めたリスナーさんにおすすめなのが定番アップバンクの攻略サイトと500万ダウンロード突破の無料アプリですよと、パズドラ攻略ということで、アップバンクさんのこれは、攻略サイトのリンクですかね。はい、のご紹介ですよね。いや、私もまだね、パズドラはまだやってないですねという方も、やる暇がなくてなかなか手を出せてないんですけれども、すごいですよね、ガンホー。もう逆に言うと、ガンホーはもうパズドラがあまりにも成功しすぎて、次のその後のものが全く出てこないですよね。もう本当にパズドラに頼り切っているように見えるんですけれども、どうなんでしょうか。はいはい。そしてアレットさんから、リステンに合うと、猫のしっぽの46回前編を聞いていただいて、おつまみは炙った一夜干しのイカがいいと、イカのお気づきもたまりませんな、あとイワシの積み度くださいなといただきました。はい、ありがとうございます。これ美味しいですよね。美味しいですよ、炙った一夜干しのイカとか、イカのお気づけ。どうもアレットさんはイカがお好きなようで、イカ尽くしですね。はい。あと、まあ、イワシのつみれと、まあ、これも美味しいですよね。はい。そして次に、大バカさんが、お酒のつまみといったら鶏軟骨の唐揚げなんぞいいですな、ビールにということで、ビールのアイコンつけて送っていただきました。うん、そうですよね、生ビールとかだと鶏軟骨の唐揚げも美味しいですよね。はい、ありがとうございます。そして来たということで、インスタグラムの写真を上げていただいてますが、なんだろう、
ああ、富良野のアスパラガス、富良野富田のアスパラガスっていうのが大きな箱ですね。大きい箱でアスパラガスがたっぷり届いたっていうことだったんでしょうかね。どんな味、美味しいアスパラガスなんですかね。
はい。次に和志さんが、こんばんは、これがこごみですということで、やっぱりあの写真を上げていただいたんですが、ツイッターの写真ですけれど、本当にあの山菜というかですね、わらびのような感じの山菜のこごみですということで上げていただきました。はい、ありがとうございます。そしてピンチャさんが、サンマルクのパンは本当に美味しいです、ぜひぜひお試しください、でも絶対食べ過ぎます、ご注意をということで、猫好きさんにいただきました。はい、ありがとうございます。そして私が、熱帯夜今夜のホームビールはバドワイザーということで、例によって駅のホームでバドワイザーを飲みました。忙しかったのよ、この頃は。はい。そしてで、メグさんが、おはようございます、ご飯派かパン派か、断然ご飯派です、ご飯食べないと食べた気がしないんですよね、パンはおやつです。なるほど、パンはおやつです。いや、名言ですねこれは。まさに名言ですね。確かに私も本当にやっぱりご飯食べないと食べた気がしないっていうのは、これは非常に同意します。まあでもね、パンはパンで 朝食とかよく食べるんですけれどもね。でもまあパンは基本おやつですと、はい、いうことで、いただきました。ありがとうございます。そして46回前編をみほちゃんが聞いてくれてます。ありがとうございます。それから6月3日にハムさんが、本日限定アップバンクストアアプリ無料をダウンロードして登録するとゲリラ的に何かお得な商品が買えるようになるらしいです、詳細不明ということと、続けて本日アップバンクストアアプリが再度無料総合1位を獲得しました、また半額以下キャンペーンとかがあるかもしれないので注目ですよと、回し物でないアップバンクさんの回し物でハムさんがたくさんアップバンクさんを、紹介されてます。アップバンクストアのアプリって落としてたような気がするんですけれども、ちょっと後でチェックしてみましょうかね。まあもうこのキャンペーンとかは終わってしまっているかもしれないんですけど、ちょっと見てみたいと思います。ありがとうございます。そして澤田健一さんは今日のランチは週1、伺うところで野菜もしっかりとということで、これはツイッターの写真をいただいてます。はい、ちょっと規制にかかってるのがすぐ上がってきませんね。はい、あとでちょっと確認したいと思います。はい、そして、今夜の一杯、在庫がなくなっているのでスーパーへ、いつもの黒霧島とキリン生搾りオレンジ果汁 45% を求めましたが、まるでカクテル、分かって知ってはいましたがということで、オレンジを飾ればプロフェッショナルだわ、ワールドカップ応援協賛のつもりでということで、これを黒霧とビールですかね、はい、ワールドカップ応援ということで買われたようですね。はい、ありがとうございます。そしてウーさんが、暑かったので今夜は冷酒です、新酒の酒、純米な生酒1個ですかね、インスタグラムでいただきました。これ1票ですかね、ちょっと難しい字ですけど、はい。そして次にルクルーさんが、今日の一杯、このあと娘の迎えがあるのでノンアルコールビール、コップのフチコウルトラス日本バージョンが我が家にやってきたということで、フチコさんがなんか逆さになってコップに引っかかっている写真を上げていただきましたが、ツイッターで、こうすごいですね、なんかウルトラ、本当にウルトラシーというか、すごい格好のフチコさんがコップに引っかかってますけれども、まあお迎えがあるのでノンアルコールビールと飲まれたということですよね。たまに飲んだりするんですけどね、ノンアルコールビール、まあ随分昔よりは美味しくなりましたよね。昔はもうなんかただただ酸っぱいだけであまり美味しくないよっていう感じでしたけど、最近本当にビールの味が若干するような感じで随分飲みやすくなったと思います。はい、はい、ありがとうございます。そして私が今夜のホームビールは、メキシコ産コロナエクストラでも、コロナやっぱり瓶ビーにライムさして飲みたいなと、それにしてもプルタブが多いぞわらということで、これね、缶ビール、コロナエクストラの缶ビール買ったんですけどね、なんかプルタブが多いんですよ、ちょっと変わってるなというのと、あとはやっぱりここにも書いてますが、コロナエクストラってやっぱり瓶ビールのコロナエキストラにライムを刺してクッと飲むというメキシコスタイルの飲み方が私はやっぱり好きです。はい、そして6月4日にメグさんが、おはようございます、もしかして牛がいるはてなということで、これは前回のね、猫好きさんがカエルの名前、あ、カエルの鳴き声のグーグーというのは何ていうカエルでしょうというふうに聞かれてまして、私はガマガエルかなと言ってましたけれども、メグさんは牛ガエルじゃないのということでしたね。もしかしたら、まあそうかもしれないですね。牛ガエル、でも牛ガエルって随分大きいですよね。 そんなのね、小泉さん家の近所にいるのかな。田んぼっていうかね、そういうのがあればもしかしているかもしれないですけどね。はい。
おっと、よく見たら音声ファイルついてますね。これウシガエルの鳴き声ですかね。確かに先週猫関さんおっしゃってたようにグーグーっていう感じで鳴いてますね。
ありがとうございます。はい。そしてイクラムさんが、46回前編聞いていただいて、岩塩といえば猫関さんにクスッと笑っていただきました。そうですよね、岩塩といえば猫関さん、うん、以前確かヒマラヤの岩石と岩塩のことを間違えて言われて、まあ、ちょっと大笑いしたことがあったんですけれども、まあ、岩塩はお好きな猫好きさんはやっぱり猫好きさんで言えば岩塩です。はい、はい、ありがとうございます。そしてカズシさんが今日の一杯、暑い日はキンキンに冷えたジンですなということで、インスタグラムに写真をいただいてます。そうだ、続けて、カズシさんから、そうだ猫好きさんに北海道お土産でいただいたので恩返ししなくちゃですね、ウインクと、いただいた周知はまだ大事にとってありますよということでした。はい、ありがとうございます。続けて今度は琥珀さんから、創価園のインターネットに応募したよということで、これ総合火力演習ですかね、あの自衛隊かなんかの、確か富士山かなんかであるんですよね、富士総合火力演習の、陸上自衛隊の富士総合火力演習の応募ということで応募されたと。これ迫力あるんですよね。もうなんか確か戦車とかがどんどん撃っていくんで、すごい確か迫力があるあの演習を、まあ、見学できるということですよね。はい、ありがとうございます。そして私が今夜の本ビールはオリオンビール、夏季限定夏一番ということで、まあ、あの皆さん喉がおられましたけれども、オリオンビールの夏一番というので、まあ、もう夏ですな、バイオはどこ行ったということで、この日は暑かったんですよね。もう、まあ、本当ビール美味しかったです。はい。そして、次に白熊さんが、意外なものが効くのねということで、ニック期二日酔いを撃退するための銃の方法ということで、これまあ昔から民間療法でね、二日酔いに効く、処方というかですね、そういろんなことが民間療法的にいっぱいあったんですけど、まあ、こういう銃の方法ということでまとめてありますと。
はい。ニック期二日酔いを撃退するための銃の方法というホームページは、一番スプライトを飲む、うん、これがアセトアルデヒドの分解する、アセテートに分解する酵素 ALDH の作用をスピードアップさせる効果があると。うん、初めて知りました。炭酸水でもいいという同様の効果。2番目はアルコールのマイシカリ夕飯を食べる、まあこれはよくあるパターンですよね。まあ、これはこれで効果あるのかなと。あとビタミン C を摂取する。3番目、これオレンジジュースやトマトジュースなどでビタミン C を摂取すると、うん、これはあまりやらないですね。で4番、向かい酒、これはダメですよ。一時的にアルコールで感覚麻痺して頭痛収まりますけど、そのアルコールが抜けての効果が、落ちて麻痺が去った後は2倍二日酔いになりますからね、これはやめた方がいいですね。で5番、走る、これまあ走るぐらい元気だったら大丈夫だろうということで、普通まあ走るってちょっと厳しいかな。あと味噌汁の、これ6番目の味噌汁を飲むと、これはよく日本ではおなじみの方法ですね、肝臓にいいということですよね。それからひたすら寝る7番、まあこれも正解ですかね。基本やっぱり2日目の時は寝る、体力回復するために寝るのが一番だと思います。8番、バナナを食べる、うん、カリウム不足を補うために
バナナを食べると。なるほど。で9番水を飲む。まあ私は個人的にやっぱこれが一番効果があると思いますね。脱水症状になりがちなのでたくさん水分を取ると。あと10番ほどほどにペースを守って飲む。いやもうこれができれば不足になりませんそういうことですよね。はい。あと、まあ、私が今までやっぱり効果があったのは水分ばっかり飲む、水だけ飲むっていうのは厳しいので、液体と固体が混ざった例えばラーメンとかね、うどんとかそばとか、まあ、うどんかな、そばにうどんかなっていうのを少し、食べるとか、お粥を食べるとか、液体と固体がある程度混ざったものを食べると割と効果があったってことだったんですけどね。ただ限度を超えるとやっぱりそれすらできないので、まあ水分をきちんととって寝るに限るというのが私のいつもの二日酔いの、対策ですよね。はい、ありがとうございます。そして6月5日にイクラムさん、コーヒーについてこんな記事がありました、ところ変わればですね、ということで、出されてびっくり、注文前に知っておきたい世界のアイスコーヒー実態というリンクを貼っていただいてます。うん、これはアイスコーヒーは、まず日本人が発明したということ、まあそれはちょっとびっくりなんですけどね。であまり海外では冷やすという文化がないので、アイスコーヒーっていうのはなかなか日本が想像しているようなアイスコーヒーは出てこないといういろんな例が出てきてますよね。はい、ありがとうございます。ちょっとなんか見るとびっくりしますけどね、ちょっと日本のアイスコーヒーとは全然違うよっていう感じでしょうけれども、まあぜひご興味のある方は読んでみてください。そしてイクラムさんが助手かき揚げそばということでインスタグラムの写真をつけていただいてます。かき揚げそばですか。お、美味しそうだ。すごい大きなかき揚げが乗ってますね。はい、ありがとうございます。そして私が、これはちょっとですね、網膜剥離で入院されていらっしゃったバッドボーイ2面さんが、皆さんお探しました、ようやく退院しました、これから1ヶ月通院ということで、まあ、それに対してよかった、焦らずゆっくり養生してくださいねというふうに、リプライしたのに対して三好さんがやったという V サインで、あとそれから、続けてバッドボーイさんが空海&尻尾、そして雑音のおかげで不安を紛らわせることができましたというふうに書いていただいて、それに対して私が少しでもお役に立てて妨害の幸せですというふうにリプライしました。三好さんもそれに対してよかったですということで、まあ本当にね、退院されて、まあなんとか、大事に至らなくて済んだということで、ちょっとほっと安心して、なでポッドキャストックの懇親会にもいらっしゃってたので、ちょっとお話はしたんですけど、本当に元気そうだったので、本当に安心しました。よかったです。はい、ということで今週の、ツイッターからいただいたお便りは以上です。
猫のしっぽ、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あ、こうしたまごさん、どうも。
はい、ミッシー店長、どうも。
はい、この番組は私ミッシー店長が気になっているニュースを常連客のこうしたまごさんと有力語るどんぶりチェーンです。今宵も面白い話を大盛りつゆだくでお出しいたします。
味は私が保証しますよ。
詳しくはラジオで検索、皆様ぜひお聞きください。
はい、それでは、最後に、今日は一人でエンディングですね。まあ一人なのでずれることもなく、完璧な、エンディングをお送りできるのではないかと思います。
せーの、次回も聞いてくださいね。というわけで今週は、一人しゃべりで、まあ拙い一人しゃべりで、長々と話してしまいましたけれども、まあ、来週もちょっともしかしたら、次回も猫好きさん少しスケジュール合わない可能性があるので、まあ、また来週ももしかしたら一人喋るで頑張るようになるかと思いますが、まあ、見捨てずによろしくお願いいたします。では失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。